火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは、11月27日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いをお願うのでございますけれどもね、私パーソナリティの初めでございますけれども、相棒紹介したいと思います、チキンソウル今市からでございます。
はい、今市からです、ね、どうもこんばんは。
寒いですよ
ね。
寒いです、
寒いな、
本当に寒いです。朝寒いですよ、
ね、
今日ね、うん、ちょっとね、まあ、用がありましてね、なんで用があって、うん、っていうとこですけどね、牧場に行ったんです。ちょっとね、牛さんがたくさんおられたんですけどね、
はい、いますね、
おられる牧場に行ったんですけどね、やっぱね、はい、あれですよ、牛さんも風邪ひいてました。マジで、牧場主の方とちょっと喋ったらね、うん、牛も人間と一緒やと風邪ひくんやと、うん、すごいですよ。ほんでね、お医者さんみたいな人来たんですけどね、
はい、それ獣医さんちゃうの。
まあまあまあ、だからね、そうそう、獣医さんですけど、抗生物質打つんですね、やっぱ牛さんも。
牛さんも抗生物質
で風邪吹かれてね、もう大変やみたいですよ、やっぱ熱がね、うん、だからね、体温とかはだから人間と変わらんのかな、だから、ね、熱が40何度とか、
うん、
出てるし、風邪やねみたいな感じで、まあ、ちょっと薬を取ってきます。やっ
ぱ牛さんも寝込んでしまうの。
寝込んでしまうんでしょうね。
立ちながら熱暑いなとか
言って。座りますからね、
あの
肩立ちっていうのもおかしいですけど。
あ、そういうね、あるね、置物とかも座ってるのあるね。
そうそうそう。だからね、まあ、牛さんも風邪ひく
今日
からですから ね、はい、もう皆さんぜひと もう体の、ね、気をつけていただきたいなと思うんですけれどもね、はい、まあまあ、一気にね、寒くなったせいで、やはり紅葉が。
紅葉ね。
ね、
行こうよ。
いや、そんなんいらないんです。はい。やっぱり、いただきましたね、早速。
うん、
やっぱ気温ガーッとこう、今年のように高くて、
そうそうね、
一気に下がると、やっぱり紅葉っていうのは綺麗に、
綺麗になる
みたいですね。はい、でね、まあ、この間、ブラッドね、
はい、
先日、ブラッド、まあ、私、暇やったものですからね、もみじ狩りっていうんですかね。
買ってきた。
買ってこないんですけどね、うん、ちょっとまあ、ブラッドドライブなんかしてたんですけども、はい、で、国道の307号線、
うん、
ね、ずっと走りましたら今度306になりますね、はい、まあ、多賀大社が左側に見えてね、まあ、古東山の7辺をずっと、
はい、
走って、左側に、多賀大社、曲がるところを越えて行くとね、はい、河内の不潔、まあ、風穴と書いてあるんですけどね、前からね、通るたんびに気になってたんですよ、
うん、
でこれはちょっと一回見に行かないかなと思ったんで、ちょっとそれを見に行ってたんですけどね、すごかったです。
何が、
滋賀県にあんなところがあったんですね。
河内の風穴ですよ。
風穴
やったんですよ。
あ、それです。
はい、僕何回でも行ってます。
あれびっくりしますね。洞窟ですよ。洞窟ですよね。
はい、
だからね、
三重県までつながってるんです
よ。あ、そうなんですか。
はい、
まあ、途中までしか見れないですけどね。
はい、すごい。なるほど。
あ、河内の風穴。
河内の風穴。
僕は風穴やと思って。
有名ですよ、あれ。
風穴って、嫌な名前やなと思ってましたけど、風穴。有名なんですね。
有名です。
僕全然知らなかったね、この間初めて見たんですよ。ほんとすごいですよ。
うん、
で、中がこう電気、ライトアップというかね、うん、されてて、もう神秘的な。
はい、
よくテレビなんかでもあるじゃないですか、はい、よその国のとかでもね、いろいろこう洞窟の、
はいはい。
まさにあれです。
あ、
もうね、入り口なんかね、はい、もうほんまにこうかがんで足から入っていかないとみたいなね、そうですけどね、
下川が流れてるんですよ。
そうですよね、はい、綺麗ですよ、
ね、
自然の中、ね、
洞窟の中も下ですよ。
いやいや、川ありました、ありました。水って
下の岩の下から水も流れてる音が聞こえてる。
そうそう、洞窟の中に流れてるやつは上からポタポタ落ちてきてるやつが集まってるだけですね、あれは川というより
下、あの穴の下にドワーッと流れて
る。僕は別の話してますからね。
すいません、ついていけませんでした。
いやいやいや、そうですね、川が流れてるんですね、下にね。あ、でもまあ、そこ入り口行くまでもずっと横が川ですからね、
うん、
一度ね、皆さんもね、行っていただくとね、まあまあ、それも知ってる方も多いでしょうけどね、今頃何言うてんねんって言われるかもしれませんけど、ね、
言ってあると思います
ね。いや、僕はもう、まあ、知らなかったわけでね、行ってきて。たんでね、まだね、行ったことない方ね、ぜひともね、とりあえずこちらからですと307号線をひたすら彦根の方向いてずっと行って、はい、306に変わってましたかね、あれは。なんせ高大社を越えてしばらく行くとね、はい、右側見てるとその河内の風景っていう看板出てます。でそこから入っていくと約7キロ走っていくと そのところに着きますんで、ね、ほうほう、ぜひとも皆さんね、あのもう今日暇やな、何もないなっていう時なんかもぜひともね、はい、一度見に行っていただけるといいですね、あそこは。ただね、うん、私ちょっと失敗しましてね、あの普通の、まあ、普段の格好で行ったわけです、当然。
はは、
ね、
はい、
あのね、若干ね、はい、汚れてもいい格好とね、歩きやすい運動靴とね、
うん、
そしてできれば手袋なんか持ってった方がいいですね。手すりがこうあるんですけど、はいはい、手すりが汚れてるもんですから。
いざという時に。
そうそう、手がね、汚れるんです。で、ね、下がね、苔とかがあるんで、やっぱ滑りやすくなってますからね、気をつけないと。
ハイヒールはご禁物。
あ、もう全然無理ですね、それは。
それを履いていたの？
いや、僕は履いていかないですけどね。まあまあ、でもね、その、河内の風景とか、また皆さんね、ぜひとも遊びに行っていただきたい。
アドベンチャーな感じだね。
アドベンチャーな感じですよ。本当にね、なんかゲームとかね、それこそ映画とかでね、見る光景ですよ、あれは。もうまさに。ちょっと私感動しましてね。もう一遍行きたいなと思ってるんですけどね。いやいやいや、行きまして。まあまあ、その日はちょっといろいろとブラブラとしてましたんでね、またね、後ほどね、お話ししたいこともあるんですけれどもね、まあまあまあ、とりあえずは河内の風景でございますね。風景、
風景
です。風景。はい、というわけでね、メールの方いただいておりますので、ご紹介します。ラジオネームリンさんからありがとうございます、
は
い、皆さんこんばんは、
こんばんは。
あと3日しますと12月、師走が走る、あ、師匠が走る師走ですね。
あ、そうでございます、ね。
リンのところには母上が走ってきて、おかんが走り完全に風のようですということで、一歩力さんに近づいたかなって、もう見事に追い抜いてるかもしれませんね、これはね、ということで今日も1時間頑張ってくださいということで、はい、
ありがとうございます。
というわけで、リンさんからリクエストをいただいておりますので、そちらからかけたいと思います。アナログボックスでピエロ。
もう一度さ た二人で踊るピアノ慣れたステップさえもいつか錆びついた明かりの消えた二人で踊るピアノ響く L は全て過去の落とし物明かりの消えた歌いて踊るピアノ慣れたステップさえもいつか錆びついた明かりの消えた歌いて踊るピアノ響く L は全て過去のもう一度叫べろ光は刺さない讃えるべき主役のいない歌けだからせめて踊るからこの
音楽と
晩御飯よ
あの、ね、いつもと変えるのはいいですけどねコードヘマしないおかしい音になってましたけどね晩御飯よって言ってましたねあなたあそうです
ね, ね今日はね、そんな感じ
そんな感じの、うん
ね、
なるほど、ね、
まあ、僕らも騙されやすいタイプ
にそうですね音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、はい、アマチュア料理人今井チカラがとっておきの料理を紹介いたしましてね、はい、私がそれに無理くり選曲をするという画期的なコーナーでございますけれどもね、今日はどういった料理を
今日はね、はい居酒屋のおかみは思わせブリデンガナ
はい
ね
拍手出ましたよ
ブリのレンガ
ブリのレンガね拍手出ましたけどね今日は
ちょっと早かった
かな拍手いやいやいやでブリのレンガ
ブリのレンガもうね、それのものですなこれな
居酒屋のおかみは思わせブリレンガなブリの田楽。なるほどね。はずきましたけどね、まだ。ねえ、しまいに誰か怒ってきますよ。いやいやいや、なるほど。ブリの田楽。ブリの田楽。しかし、ブリの田楽っていうのはちょっと珍しいんじゃないですか。
あんまりね、普通はね、ねおナスとか
ね。ナスとか大根とかね。
ですよ、普通はね。
そうですね。これブリで。
ちょっとね、はい、あの日本酒の厚感あたりが
いいね、
似合いそうな感じなものをね、ちょっとチョイスしようかなと思って、
ね。私泣かせですね。
そんな感じですよ。はいはいはい、だからね、今日はね。まあ、でも結構簡単ですよもう、
はい、
田楽ですから
そうですね、
はい、乗せるものと焼くものがあるというのが基本ですからね、はい、まずはね、漬けだれをね、はい、作ります、お味噌
お味噌はい、
うん、普通のお味噌でいいですよ、はい、と、コチュジャン
コチュジャン、
はい、韓国のやつね、
はい、
で、みりん
みりん
お酒
お酒、
ごま油
ごま油
マヨネーズ
マヨネーズが
入るんですねマヨネーズですよ
おはいはい、ね
これを各大さじ1杯でいいです。
あ、なるほど。
全部一緒です。
いったいったいったいったいった
いったいったいったり来たり行ったり来たり。
なるほどね。
はいはい。一体ね。
はい。
一杯です。で、それと、ニンニクと生姜はちょっとずつ、ちょっとでいいです。もうちょっとでいいです。
はい。
はい。で、昆布だしの素ってあるじゃないですか。
はい。
粉のね。
はい。
あれを小さじ1杯。
はいはい。
うん。 でもうあともうガッと混ぜていただいてね、
これでつけだれは、
これでつけだれ出来上がりです、
出来上がりですか
ね。
なるほどね。
でまああのブリのね切り身あるじゃないですかね、はい、普通売ってますよね、はい、それをまあ田楽っていうと普通網に置いてね、
そうですね、焼きます
よね、焼いちゃうじゃないですか、グリルとかね。ただそれするとねよく僕も失敗するんですが、あのお味噌が先焼けてね、
うん、
あの中身が焼けてないとかね、
ほうほう、
あるんですよ、
ええ、
すぐにまあ、味噌の方が火が通りが良くて、うん、まあ、黒けになっちゃうっていうのがあるのでね、まあ、これはちょっと避けたいというので、
はい、
ブリの切り身をあのごま油をね、はい、ちょっと引いたフライパンで焼いて、もう先に焼いちゃいます、
はい、
で焼いた上で、うん、もうあの火が通ってますからね、
はい、
あとはもうアルミ箔の台座に乗せてはい、油とかいっぱい落ちたりするじゃないですか、
はいはいはい、
もうそれの、ね、掃除があと大変ですから、
アルミホイルでこうちょっとこうなんていうお皿みたいなもの
を作って、はいはい、ブリを、はい、焼いたブリをね、
はい、
置いてもらって、はい、つけだれを上から、ね、
はい、
塗ってもらって、うん、グリルでもう一回焼いちゃう、
焼くと。
でつけだれに焦げ目がついたら、はい、もう食べ頃ですからね。
あ、食べ頃。
もうすぐ火を止めてもらって、はい、お皿に盛ってっていう感じですね。あとごまをねパパッとこう振りかけるとなかなかね、いい感じの香ばしい匂いもしますしね。
あ、そうです、
なかなかいいですよ。
珍しいですね。
うん、そんな感じです。だからまあ田楽はね普通、はい、グリルでね普通に焼いちゃうんですけども、
はいはいはい、
まあ味噌がね先に焼けるので。まあ、周りだけ焦げて中身が焼けてないってことがよくあるのでね、
僕なんかよく田楽食べるときは、うん、普通にそのナスビとかをね、はいはい、焼いて、うん、味噌最後塗って食べますけどね、一緒に焼かないですけどね、これ焼くんですね、
焼いた方がね、風味が増しますね。
あ、そうなんですね、うん、あ、なるほど、
そうそう、
なるほど。お味噌とコチュジャン、みりん、
はい、
お酒、ごま油、マヨネーズを各大さじ1杯、これでもここにニンニクと生姜を少し入れて、で昆布だしの素ですね、で小さじ1杯入れてかき混ぜ、ね、これでもつけだれが完成、
完成です。
でブリを先にちょっとフライパンでごま油で少し焼いて、うん、
はい、
火が通ったら、ね、それに、それをアルミホイルの上に乗せて、うん、そこにそのつけだれをペットかけて焼くと、
うんうん、
ちょっと焦げ目がついたらもうお年頃、うん、
お年頃、
なるほど、そういうことですね、美味しそうですね。だけどね、
熱燗一杯、
これは日本酒ですね、完全にね、うん、お酒が欲しい感じですね、はい、なるほど。でタイトルが
居酒屋のおかみは思わせぶり田楽、
なるほど、ぶりの田楽と、もう拍手いただけないですよ、いただきましたね。
ありがとうございます。
なるほどね、はい、これちょっと美味しそうですね。これから冬ね、
うん、
こう熱燗なんか飲みながら、それこそ、
ね、
まあ、お酒召し上がらない方でもね、ご飯のおかず
に、うん、ご飯のおかずにね、これいける、
かなりいけますね、うん、これね、ご飯、熱いご飯いいですね、炊きたてご飯にこれは最高じゃないでしょうかね、
はい、いいですよ、これ組み合わせは。
なるほど、うん、今週の音楽と晩ご飯ね、はい、居酒屋のおかみは思わせぶり田楽、はい、ぶりの田楽、
田楽、
なるほど、まだ、うん、もうなんかいい加減嫌味に聞こえてきましたけどねいやいや、なるほど、そうですか、はい、ブリの田楽、これちょっと珍しいですね、うん、皆さんもぜひとも試していただいてね、またね、良、うん、かったよなんていうね、はい、美味しかったよなんていうメールもいただきたいですけれども ね、もうこのこと曲ですけどね、もう、うん、今回はですね、はい、もうもうあれですよね、思わせぶりときたら、
はい、
思わせぶりときたら、私これしか思い浮かびませんでしたからね、はい、この曲ちょっと懐かしいナンバーですよ。これはね、もう皆さんもまあご存知の方多いと思いますけれどね、はい、もう思わせぶりと聞いて皆さん何の曲を想像するか分かりませんが、うん、
はい、
私はこれが頭に浮かびました。聞いていただきます。南吉高でモンローウォーク。はい、聴いていただきました曲はですね、
はい、
ね、この寒空には全く不似合いな選曲ですけれども ね、
はい、
このダウンジャケットを着て放送している人間が紹介する曲とは思えない、は
い、
モンローウォークですよ、
ね
ね、南吉高です、
そうです
けれどもね、これはもう郷ひろみさんも ね、
う
ん、ね、違う歌詞でね、
そうす、
セクシーユー、
セクシーユーやって
ましたな、モノマネしましたね、あなた今乗ってますね今日は。
いや、この間ね、あの夜のヒットスタジオ、
はいはい、見てましたね、
あなた家で、ね、見てました。
あ、そうです ね、
ま、ね、すごいですね、
懐かしいですけれども ね、 この懐かしい感じですね、この曲もね、うん、
はい、
もうどうですか、80年代でしょ、やはり80年代初頭ですか、
初頭か70年代、
70年代かもしれないですね、
確か
ね、スローな武器にしてくれとかね、名曲たくさんありますけれども ね、南吉高さん、うん、最近ね、また。また
たまにね、ライブ活動は、ね、結構やって
されてるんですか、
うん、そうブルーノート来たりとかね、
ありますから、ね、やっぱ渋いですね。
あのね、アコースティックギターでね、クラシックギターっていうかね、
はいはいはい、
あれでやってはりますね。
あ、そうですか。
落ち着いた感じ。
またそれもいいかもしれないですね。うん、なるほどね、南吉高さんのモンローワーク聞いていただきましたけれども、はい、ですね、うん、この間ね、前日、まあ、ブラッといろいろ回ってる時にね、はい、ちょっと私前からね、うん、もう一つその、はい、先ほどの河内の風穴とともにね、非常に気になっていた場所がありましてね、あの車に乗っててね、うん、ナビにも出てくるんですよ、その字は、
うん
ね、で地図を開けても出てくるんですよ、うん、でずっと気になってましてね、はい、行ってきました、うん、この番組の名前は、
うん、勝手に仕上がる、
そうでしょう、
はい、
勝手神社っていうのがあったんですよ
投げやりな感じの
勝手神社、まあ、勝手神社と読むのかどうかをまだ確認できてないんですけども、あのもうまさに勝ち負けるの勝に、うん、手ですね、手足の 手,
手 の, の, 手
の神社、うん、これがね竜王町になるのかな、うん、あそこは、うん、にナビにも乗ってましてね、はい、行ってきたんですよ、ブラッと、
ブラッと
立派な神社でね、うん、もうそこでもう番組の成功を記念してきましたけれども、はい、
手を合わせてね、
だから本当にね、あのかなり立派な、うん、神社でしたのでね、まあ、ちょっと写真撮ってきましたんで、またね、うん、ネットの方でもね、アップしていただきたいなと思うんですけどもね、うん、本当に立派な神社でね、でね、それでまあちょっとネットでね、
うん、
調べたんです、勝手神社で検索してみたんですよ、うん、どういうところかと、はいはい、そしたらね、いっぱい出てくるんですよ、うん、
あ、いっぱいある、
するとね、日本にいくつもあるみたいなんですよ、
うん、あ、そうなんや、
あのね、まずもういっぱいあるんで、まだ全部調べられてないんですけどね、はいはい、私分かってる中でもね、うん、もちろんその私行ってきた、滋賀県の竜王町にある、うん、勝手神社、
はい、
それからね、秋田県にもあるそ
う、秋田県、
はいはい、そして三重県の伊賀市、
ほう、
割って近いですね、
なるほど、
にもあるそう、あとね、京都、
これ
も近いですね、大原の方ですね、大原三千院ですか、はいはい、あっちの方にも勝手神社というのがあるそうですね、うん、そして一番有名なのがね、一番たくさん取り上げられているのが、はい、吉野山ですから奈良でしょうね、
あ、はい、
奈良に勝手神社っていうのがあってね、うん、ここはね、またすごいんですよ、これも我々このラジオ版のね番組、うん、勝手に仕上がりでやっております、はい、そして我々はもう音楽やってね、
はい、
ライブなんかやらさせていただいてるわけですけどもね、うん、この吉野山の勝手神社、はいはい、芸事に深い関わりを持つ神様と、
まあ、芸事やからね、
そう
歌とは限らへんね、
まあまあそうなんですけどねこれね、何かと言いますと、うん、雪の吉野山で、うん、源の
義経
と別れた静香御前ですね、
あ、静香御前、
追っ手に捕らえられた際にね、この、まあ、神社で、うん、舞を回ったわけですよ、ね、で居並ぶ荒法師たちを感嘆させたというね、うん、話が伝えるで、この待ってなんか一説ではそれで、うん、義経をその間に逃がしたとかね、いろいろあるらしいんですけれども ね、もうね、芸事に深い関わりを持つ神様、うんね、勝手神社、
勝手神社、
まあ、まず近いところでね、本当に竜王町にありますんでね、うん、またね、またちょっと番組の皆さんでこうちょっとね、行きたいです ね、
お祓いしてもらえ
る、お祓いって何か悪いことあったわけじゃないんですから ね、お祓いは必要ないですけれどもね、勝手神社ね、はい、これね、本当にまあ近いんでね、うん、場所的に言いますと岡谷、うん、だから大発 の、 工場とかがある、うん、近くですね、
はいはい、あ、そうなんや、うん、
もうそれこそ車にナビゲーションついてる方でしたらね、うん、はい、おそらく乗ってます、勝手神社と出てますのでね、行っていただきたい、うん、もう結構綺麗な立派な神社ですのでね、うん、で我々はまた今度この吉野山も行きたいですね、
芸事ですからね、
芸事ですからね、はい、勝手神社、うん、ね、これまあ読み方ちょっと正しくないかもしれませんけどね、はい、まだちょっとちゃんと調べられてませんが、うん、まあもうこう書いてあったら我々は勝手神社と呼びましょうよ、
勝手にね
勝手にね、勝手神社、ちょっと私も興奮気味にね、
勝手神社でいいみたいですね、読み方は、
あ、そうですか、
はい、
合ってましたか、
はい、
勝手神社ですよ、これ ね、そうですけど、秋田県と三重県、うん、京都ね、うん、そしてこの一番有名な奈良、
奈良
ね、まだ他にもありそうですよ、これ調べていくと、うん、おそらくは、うん、勝手神社、うん、なぜ勝手でね、なんか神社によってはね、うん、その勝手神社、まあ、勝つという字が入ってますから、はい、やっぱ昔なんかで言うと戦国武将の方たちがね、うん、ただ戦に勝つために、うん、そこに行ったとかね、まあ、お参りにっていうんですか、うん、なんていうんですかね、まあまあ行ったとかね、いろんな、
うん、
お話がある、
ね、うん、
あるみたいですけれどもね、は
い、
勝手神社、うん、勝手に仕上がりですからね、うん、我々ちょっと興奮気味に行ってまいりましたけれども ね、また皆さんも遊びに行っていただきたいなと思いますけれども、
ね、シールができたりしてね、今度
勝手神社の私は勝手神社の、うん、を自分の携帯電話で、うん、 写真に撮ってきたんで、はい、待ち受けにしたいと思います。ね、まあ、でもね、ほんまにね、うん、あの今回いろいろうろじゃろとしててね、うん、ま
あ、
滋賀県にも本当にね、
いろんなとこあるんだなと、
観光名所がね、まあ、多賀大社にもちょっと寄ってきたんですけれどもね、うん、はいはい、観光名所というか、やっぱりだからね、うん、あの戦国時代云々とかっていうことになってくると、うん、やはり滋賀県というこの土地柄 ね、
まあ、ね、
やはりまあ京都と、
ね、天下分け目のところです
ね、そう、近いですからね、だからやはりいろんな歴史が残ってますのでね、うん、もう本当にこういろいろそういうの好きな方と特に見て回るところはね、うん、多いでしょうね。安土もね、はい、もちろん安土城 ね、ありますからね。
お城もありましたからね。
ありましたからね。まあまあちょっといろんなところもね、またこれからもね、ちょっと滋賀県のいろんなところは私、はい、ブラッとね、はい、時間があるとき回っていこうかなと思ってますけれどもね、またなんかこう皆さんからもね、うん、
ここ行ったら、
ここ行ったらそんなん好きやったらここらどうとか、うん、勝手神社はここにもあるよとかね、うん、
それまたびっくりやね、
そういうのもちょっと教えていただきたいですね。うん、ね、皆さんの情報を待っております、はい、またそしてね、今月はフリーテーマということで、はい、テーマを設けずに皆さんのメールの方をお待ちしておりますのでね、はい、どんどんメールの方いただきたいと思います、はい、アドレスの方は 99@815.fm 99@815.fm までどしどし、いろんなことで結構ですね、
はい、
もう今週はね、うん、まだ来週が12月ですんで ね、違うテーマになりますけれどもね、今月はフリーテーマということですんでね、うん、またメールの方いただきたいと思います、はい、それでは次の曲なんですけどね、ちょっと前にもね一回かけたんですけどね、これはあなたの選曲でかけたんですけど、ね、今回は私の選曲で、はい、まあちょっとブラッと車で回ってましたんでね、はい、こう秋のドライブ、はい、ね、にはこんな曲ちょっと、まあタイトルと歌詞の内容はまあ別にしましょう、
まあね、
曲の雰囲気でもって感じていただきたいということでね、聞いていただきたいと思います。イーグルスでデスペラード。
チキンサラのこの曲。
決まりましたね。今回はね。
ちょっとね。
いい感じに決まりましたね。
今日はね。
はいはい。
何日でしょうか。
11月27日でございます。
ノーベル賞制定記念、ノーベル賞ですからね。
そうみたいです ね、
はい、まあ、そういう日なんですけど、うん、ノーベル賞ってノーベルさんって確か爆弾、
そう、ダイナマイト、
ダイナマイトです ね、
アルフレッド・ノーベルさん、
ね、
うん、
まあ、これで 巨万の富を得て、ね、
うん、それを皆さんに、ね、ね、
頑張る人にあげましょう、
これから研究をしていく人にっていう感じですけど、作られたそうですね、
まあ、ダイナマイトを作られた人なんですけど、うん、まあ、ある種ギターのダイナマイトみたいな感じで言うとね、
はい、
ジミー編でしょうね、
ジミー編ですね、ジミーヘンドリックス、
もう楽器超えてますからね、あの人の場合、
人の場合はね、
もう叩くわ、焼くわ、ちぎるわ、取っては投げ、取っては投げ、
燃やすし ね、
ね、すごい、もう音でも出分けの分からん音までね、出す
からね、
ですけどかっこいいんですな、ね、これがまた
このジミーヘンドリックスの今日は、うん、お誕生日だったみたい
な、お誕生日です
ね、誕生日の今日すごいですよ、うん、今日誕生日の方いろいろ見てますとね、うん、すごいですよ、松下幸之助さん、これも ね
ナショナルですよ、
そうですよ、ね、あとブルース・リー、
あそ
うそうですよ、濃い人がね、
じゃんじゃん、
11月27日はね、すごいですよ、さらに小室哲哉さん、
小室哲哉、
ア
フィーナーな
ーにゃーそうそうそうそうそう、ね、そしてもうとどめって言ったら怒られますね、
は
い、杉田薫さん、
あ、出た
すごい日ですよ、今日は
鳥を鳥たちよ、
ね、そうですよ、はい、ね、11月27日にね、これ皆さん誕生日、
いろんななんかこう、ね、まあね、
個性豊かな、
ね、個性豊かというかね、とんがってる人たちというか、
ね、人たちがね
コメントしようない
ですね、コメントしようがないですけどね、まあ、ノーベル賞の日に ねで、そうですよ、まあ、他にもね、京都の地下街ポルタが京都駅地下、はい、ね、駅の地下街で、ね、できたりとか、
ね、
初の1等1億円の宝くじが登場とか、ね、うん、まあ、そういう時期ですから ね年末ジャンボの時期ですけど、ね、そうです
よ、これね、ぜひとも欲しい、
そうですね、まあ、そんな日に生まれた方ということでね、まあ、杉田薫さんを取り上げるわけではなくね、
まあ、地味
ジミヘンですよね、ジミヘン、なるほど、ジミヘンの ね曲を、
まあね、はい、この人はまあ基本的にはね、はい、なんていうかな、影響を受けてない人はほぼいないんじゃないかな、かエレキギターを弾いてる人においてはね、
どっかでつながっていきますね、
つながってますからね、で、まあ、生前というかね、はい、その60年代ですけども、はい、もうその交友というとね広かったんよね、だからクラプトンにしてもすごいお友達やったし、ローリングストーンズ関係であったりとか、はいはい、あの辺 そのイギリス系、まあ、イギリスで一回ブレイクしてるからね、その辺の系列の人たちはすごい、もう死んだ時なんかもう大変な大騒ぎやったみたいな、ね、
もう しに、
もう大きな星を失った、
そりゃそう
です、どうすりゃいいんだって、クラプトンなんかかなり落ち込んだみたい、うん、
だからね、ちょくちょく、まあ、いろんなアーティストの方がね、うん、もちろんあのいろんな方、歴史的にもね、はい、いろんな方が亡くなってますけど、うん、ジミー・ヘンドリックスなんていうとね、はい、あのよく思うのがね、うん、この人特に思うのがね、はい、今生きてはったらね、どんな音楽をやってはるんだろうと思いますよね。
難しいところやね、うん、もうほんまにそのポップなところを行くのか、うん、もう全然すごいなんかわけのわからないところに行くのか、
ね、行き着くところまで行ってしまうのかとかね、いろいろ想像しますけれどもね、ジュニヘンドリックス、やはり伝説のギタリスト、
27歳やったかな、
そうですね、うん、27歳ですかね、
今からもう50、60ぐらい、ね、うん、なると思うんやけども、
ね、
この人はすごい、
ま、ちょっとこうそういうのも見てみたかったですけどね、今どんなことになっておられるか、
ね、まあ、映像では残ってるけども
残ってますけど、ね、
やっぱり生のね、その空気感っていうのはね、うん、やっぱりぜひとも僕は見たかったなと思う、
ね、あのギターの音ね、
あの意外とね歪んでないよ、あの当時の音って、あの、あんまり歪まない音をでっかくするために一生懸命頑張ってんけども、あのマーシャルのアンプっていうのはね、頑張ったんですけど、結局大きくすると歪んじゃった、
歪んでしょうね、
うん、
やはりあの6弦の音が非常に印象的ですよね、
この人結構ジャリーンと鳴らす、この音がね、この音が出すんですけども、
うん、ジミー・ヘンドリックスね、
独特のね、まあ、左利きなんでね、独特の、はい、まあ、運指もあったり、
ね、
もう音色も、
うん、
右利きのやつを左利きに、
ね、そうなんですよね、だアームが上に逆についてるんですよ ね、
ね、あのアームマイクの位置も違うね、逆になってるから、ね、
そうですね、だから皆さん、まあ、ギターをされない方アームとか、うん、マイクとかもあれですけ ど、 どのの、ね、まあ、右利きの人が使うギターを左利きで使ってはるんですよね、向き的に言うとね、だからいろんなものが逆になってるわけですけれどもね、だから音的にもやっぱりいろいろと
ちょっと変わってるというか、
普通
の右利きの
形で、弾き方もそのいわゆるアームっていうのはね、あの、まあ、もちろんご存じない方でしたらあれですけど、あのジャーンって弾いた後にワンワンワンという噂の棒みたいなやつがくっついてるんですけどね、ギターによく、あれのことなんですけど、あれがだから上についてることでやっぱりこう弾きながらこうい
けるという、
こう動かしてね、あの弾く感じのね、まあ、下にあってもそれするんですけど、やっぱりこうニュアンスがちょっと変わってくる、ニュアンスが変
わって、わざわざそれを同じスタイルにするのがいましたから ね、 ね、スティービー・レイ・ボーン
なんか
あえてそのスタイル で、 で、ね、まあ、右利きなんですけど、あえて左利きのやつを右利きで使ってたという、
あの人もそして同じように6弦の音が非常に印象的なギタリストでした
ね、するね、
もう大好きでしたけど ね、 ね、私も、僕あの使ってらっしゃると、はい、聞いてたあのエフェクターを真似て買ったりしてましたよ、はい、僕もと若い頃に ね、 ね、なるほどね、そうですか、はい、ね、じゃあ今日はジミー・ヘンドリックスを取り上げて、ね、その中でも何の曲を、
今日はね、はい、まあ、王道といえば、ね、王道なんですけども、はい、リトルウィング
と、またなんでこの曲を、
うん、実はね、次のライブに、ね、ちょっとこれやろうかな、は
いはい、あ、
この曲やろうかなと、
カバーするんですね、はい、なるほど、
で、まあ、この大それたことで、ね、大先生 の、ね、
大先生の
曲をね、で、まあ、ブルーでやるのでね、はい、あの森山のブルーという場所でやるので、まだ そこにはね、
はい、
まだその手が好きなやつらがおりますの で、 です、ね、ちょっとその人間とやれればなという思惑もありまして、ね、ね、ま
あ、
ぜひとも今日は、まあ、予習のためにね、
あ、なるほど、
これはちょっと
皆さんにも聞いていただ
きたい、
なるほど、というわけでね、じゃあ曲紹介の方お願いします。
はい、ジミー・ヘンドリックスでリトルウィング、
短いですね。
ね、2分20秒ですよ。
ね、
ね、
聞いていただきました曲はジミー・ヘンドリックスでリトルウィング、もう 名曲
ね、曲中の名曲でございます。
一番有名じゃないかっていうぐらいの
曲ね、ね、バラードだよ ね、
ね、
ね、これに勝るものはなかなかない
でしょうね、かっこいいですね、やはりもうギターの音が印象的ですよね、なんかもうずっと揺れてる感じの ね、 そうそうね、あの雰囲気です、
ね、ヨンヨンヨンヨンヨンヨンヨン、
最後自分でもヨンヨンヨン言ってありましたけどね、
声でもやってるから、
声でもやってましたけれどもね、こんなこと言うとまた怒られますからね、ジミーヘンのファン
フリークにね、えらいことやるんです
から、私も好きなんですよ、
僕でも好きですよ、
そうそうそう、大好きなんですけれどもね、聞いていただきましたけれどもね、はい、はい、というわけでメールの方いただいておりますのでご紹介します、
うん、
でっかいプッチンプリン、
でっかいプッチンプリン、
はい、はい、昔ありましたね、
ありました
ね、話題に取り上げてましたね、でっかいやつですよ、
でっかいですよ、
はい、でっかいプッチンプリンがまたコンビニに並んでました、
う
ん、挑戦してみたいような、
うん、
でかくてもプッチンプリンはプッチンプリンのような、 複雑な気持ちです、うん、多分買わないということでね、はい、買えるとか言うカーズちゃんからじゃないですけれどもね、カーズちゃんらしい文章で ね、いい感じですけどね、でかいプッチンプリン、ね、また売ってるんですね、これまたチャレンジしないと、ね、我々も買いましたから ね、
買ってダメだから ね、
僕は買いましたからね、
あれこう重力にね耐えきれないぐらいのこのラインが何とも言えない、
そうそう、お皿にポンと乗せるとあのものすごくこう
横に
広がってしまうっていうね、
最初、崩れるんじゃないかなと思
ったなっていうね、プッチンプリンですけど ね、まあ多分買わないとおっしゃってますけどね、
買ってください、
買ってくださいぜひともね、というわけでね、メールの方まだまだ来ておりますのでご紹介します、はい、みそじクラブ団長からでございます、ありがとうございます、天に星地に花人に愛みそじクラブ団長です、ちょっと失敗しましたねあなた今ね、はじめさんちくらさん団長です、ありがとうございます、はい、寒い季節になりましたと、
なりました、
本気で男気や情熱を燃やしていないと風邪ひきそうな団長です、
なるほど、
皆さんは大丈夫ですか、ね、
すごい暖房機を持ってるような
感じ、そんな感じですね、あんまり関係ないかもしれませんが、うん、団長はお腹が減ると、うん、しこたま寒く、はい、体温を保つために無理して何か食べてますと、
う
ん、寒くなるんですね、はい、寒くなってくるんですよ、お腹が減ってくるとね、なるほど、うん、寒さに負けないように情熱を燃やし続けるためにも、はい、路上やライブに燃えてます、お互い頑張ってという ね、そんな団長からもう一つメールありがとうございますのでね、ご紹介します、団長ですと、
団長です、
ね、はい、特に最近団長はアコースティックギターをバリバリ弾いてるんですが、バリバリちょっぴりエレキも弾いてみたくなり、はい、店をうろうろする日々です、まあ、じゃあさっきの地味変なのが聞いたらちょっとうずくんじゃないですか、何を目指しているとか、はい、難しいことはともかく、はい、一目惚れ、はい、一聞き惚れしたギターを買い、はい、気持ちのいい音のアンプを買い、なんかピリッと感じるエフェクターを手に入れようかと思っています、は
い、すごいね、
ね、皆さんはこだわりと好きなギターやエフェクターアンプはありますかと、なんか参考になればと思いましてよろしくですということですけれどもね、まあまあ、ギターのことですけれどもね、そうですね、私はもうギターは常にエレキギターの方はリッケンバッカー360でございますね、ジョージ・ハリスンがね、
はい、黒いやつね、
黒いやつですね、あとまあちょっとジャムとかね、ポール・ウェラーとかね、はいはい、あの辺のちょっとイギリスのパンク的な、ね、はい、バンドの方もよく使ってらっしゃいますしね、うん、日本ではあれをもって有名だった方っていうのは割と少ないんですよ ね、リッケンバッカーで有名な方っていうのはちょっと少ないですけれどもね、うん、はい、リッケンバッカーと、そしてね自分で持ってるアンプはね、マーシャルの、トレモロ50というブルース・ブレーカーと呼ばれるやつですね、はいはい、うん、昔エリック・クラプトンが使ってと言われているやつのかなり古いやつを持ってるんですけどね、もうそれはほとんどスタジオでほこりかぶってましてね、もう最近もっぱらね、うちのアナログボックスのギタリストの中山聡の持ち物なんですが、ミュージックマンの100ワットかな、50ワットかな、まあまあ、 あのアンプをライブでは常に使っております、もうその音が今一番お気に入りでね、やはりマーシャルのね、トレモロ50あたりになるとね、歪まない
そこまで歪ますまで行くのが
行くともう大音量になってしまうんでね、はい、我々がやってるライブハウスとかのレベルで行くとちょっとなりすぎてしまうんで ね、ちょっと最近全然使ってないんですけれども ね、あなたはねもう、まあ主にテレキャスターですよね、
テレキャスターでも僕のある種こだわりはギターの方で言うと国産が大好きなんです、
なるほど、
日本の木で日本の、人が作ったやつが好きですね、
なるほどね、うん、この間ストラトも使ってましたけど、
はいはい、あれもストラトね、東海楽器ですね、昔のヴィンテージのスナウモコだけ で、はい、もうテレキャスターもね、長野県の、ね、工房で作っておられるやつも使ってますけど ね、うん、
アンプは最近は、
ね、これだけねちょっと舶来物に
手出しですね、
これはちょっと譲れなかったんで、はい、バルブテックっていうね、
ほう、
オールハンドメイドのやつを、
はい、なんかあんまり見たことないやつ使ってますよね、
そうそう、
普段あんまり見ないですね、
普段見ないですね、
あと我々2人でアコースティックなんかってやるときは、はい、ちょっと小さいね、うん、ボックスの
やつ使ってますけど、ね、これまだねちょっと、ちょっとなんかこうイカれた感じの音がするので好きなんですよ、
木のね、やつでね、
こう家具調というかね、
そうですね、
木の枠でちゃんと作ってやるやつ、
見た目がちょっとアンティークというかね、
うん、そうそう、この間ねドラゴンアッシュの、ね、ライブ見てたらね、はい、後ろで使ってましたね、
あ、そうなんですね、
銅型のちょっと音量はでっかくなるやつね、はいはい、僕はもっとちっちゃい音の出るやつですけど、はいはい、使ってましたね、
ああそうです、
分かるやつには分かるのかなんてね、
はいはい、喜んでるわけですね、
ポップスを演んでおりましたが、
なるほどね、まあ、我々そんなギターを使っておりますけれどもね、うん、参考になったでしょうかね、団長ね、また聞かせていただきたいですけれどもね、はい、というわけでね、次の曲なんですけどね、ちょっと懐かしいやつを、1992年、グレイブダンサーズユニオンというアルバムでね、 ソウルアサイラムというバンドなんですけどもね、うん、もうほとんど私この人たちのことは知りません、はあ、けどね、うん、この曲だけやたらあの頃なってたんですよその当時ね、うん、でちょっと気に入ったのでね、うん、わざわざその当時 CD を買いました、はい、まあ、その当時よく聞いたんですけど最近全然聞くことはなかったんですけど、うん、ふっと今日思い出しまして、うん、今日ちょっと聞いていただこうじゃないかと思いましてね、うん、1992年にこれ大ヒットしましたけれどもね、ソウルアサイラムでグレイブダンサーズユニオンというアルバムに入っております、うん、ランナウェイトレイン81.5 Radio Speed。はい、聴いていただいてます曲は、はい、うん、クールサイト AA ですね、Love in the White Sea ということでね、ね、2000年に出されたね、作られたアルバムですけれどもね、聴いていただいておりますけれどもね、まあ、これをかけるには理由がありまして、は
い、
ね、今市からの方から、
はい、はい、今週、今週か、
そうですよ、
あっという間ですな、
はいはい、
12月も1日になります、
はい、
土曜日にですね、うん、森山フリースタイルバーブルーでですね、
はい、
クールサイト AA と、
はい、
チキンソウルと、
はい、
でソラという、ユニットでですね、はい、ライブを行います、
はいはい
はい、時間の方はですね、18時30分から、オープンで、19時で、スタートになりますので、はい、ぜひともこのライブ、
そうですね、
クールサイトが、ね、もう何年ぶりですかね、
おそらく3年ぐらいはなるんじゃないですか ね、
再始動ということで
再始動ですね、なるほどね、もうそれこそ、はい、やはり強者のたちの感じですから ね、 ね、
そうです、
また楽しいライブになるんじゃないでしょうか ね、 うん、ね、我々もよく昔なんかは対バンなんか で、 ね、 でね、一緒にやったりもしましたしね、はい、大人の日第1回も出ていただきましたし ね、
ね、
多分それ以来ぐらいじゃないですか ね、
そうよね、
クールサイトは ね、 ね、
まあ、今回もね、新曲はちゃんとあるみたいです、ね、
なるほど、
うん、
新曲も用意し て、
用意して、
ね、12月1日土曜日、はい、森山のフリースタイルバーブルーですね、こちらの駅から近いので、ね、ほど近いの で、
ほど近いです、
ね、はい、皆さん駅から歩いていきますしね、ぜひともゆっくり、そしてチキンソウルも
出ます、
ね、そしてソラ
と、
ね、
3バンドで、
3バンドで、これぜひとも楽しみにしていただきたいと思います。メールの方いただいておるんですけれどもね、はい、これ難しいですよ、うん。今井さんへ、
はい、
ね、今年の流行語大賞、
はい、
これね、うん、流行語大賞でいただいてますけどね、はい、おそらくご自分の流行語大賞やと思います。
あ、マイブーム、
まだだって決まってないですからね。最優秀賞、
はい、
いやらしい、
いやらしい、
かっこしてね、いやらしく言うって書いてあるんですけどね。難しいことを言われましてね、今話題の肉丸よりということでね、メールいただいておりますけれどもね、どういうことなんでしょうね一体
ね。まあ慣用句としてね使ってるみたいですな、
いやらしいって言うんですね。
なんかがあったらいやらしい、
なるほど、ね、なるほど、いやらしい、いやらしくない時でもいやらしいって、いやらしくない時までいやらしいって言われたら我々二人はいやらしいって言われっぱなしですね。ちょっと下巻きましたけれどもね。
はい、よくおばちゃんが言いますね、いやらしいわあんた、
いやらしいわ、そういう感じでしょう、ね、
そんな感じですかね。
はい、なるほどね。じゃあ来週もいやらしい放送したいと思いますけれどもね。、はい、聞いていただきたいと思います。来週も火曜日7時から、ぜひとも楽しみにしていただきたいと思います。はい、それではチキンソーリーマイチから、はい、そして私はじめ、天の声サイモンさんでお送りしました。また来週もよろしく、
さよなら。チキンソロの勝手にされました。いえ。参りますな。びっくりしましたね。こんばんは、夜も更けてまいりました。8時を回りました。チキンソロの勝手にされました。もうね、なかなかね、人間慣れというのは難しい。慣れるとね、もう大体ね、ここにカフっていうのがあるんですけどね。なかなかね、自分で触ることはまあまあ滅多にないので、いきなり今日はやってしまいましたが、まあまあ、じっくりと、ゆっくりとっていう感じでございますが。今日ね、うん、大変ですよね。もう、原油は上がっていくし、もう、じゃがいもから、トウモロコシから何からもう物が上がっていくっていうね、情報ばっかりでしてね、来年ですからね、サランラップが値上がりするっていう。僕ね、結構サランラップ使うんですよ、毎日。冷凍してね、いつも、一週間分を買い込んで、いつも冷凍庫に入れるわけですけども、サランラップはもう重宝させてもらってますね。これがまあ、必需品ですからね、まあ、これが上がっていくっていうのは、まあ、良くないんですけどね。サランラップっていうね、ネーミングっていうのがね、確かね、アンさんっていう、開発された方がね、二人おられて、サラさんと、アンさんかな、サランラップっていうのがサランとアンさんという奥さんの名前らしいですね。まあ、女性というのはどこ行っても強いもんでして、自分の名前を付けささずに、ね、嫁さんの付け、ね、お名前を付けたという、まあ、そういう名前で言うとね、日本で言うとね、ブリヂストンで言うと石橋さんですけどもね。まあ、こういうネーミングというのは難しいもんでございまして、まあ、今日もね、こういう番組させてもらってますけども、いきなりね振られて勝手にされました適当に言うたが、そのまま適当にね流れてしまいまして、そのまんまなんかね、ホームページっていうんですか、ホームページの、こちらにメールを送っていただくところの、ね、勝手に仕上がれっていうところのクリックする下の方にですね、またね、勝手にされましたが、また追加されたということがね、書いてありましたんで、またそちらの方でですね、ぜひとも、メールの方、ラジオでは聞かしたくないというような内容をですね、送っていただければと思いますけども。ねえ、大変ですよね、サランラップ使う？
え？
サランラップ。
サランラップ？
うん。あ、使うことないか。
ありますよ。
何使うの？
いろいろ隠しておきたいものとかね。
でもあれ透明やから見えてしまうよ。
あ、なるほど。
うん、
ラップは使いますよ。
ラップは使う。
はい。
うん。
とか、いやいや、そんなね、
そんなんじゃない、
ね、僕まで今一から貸しようとしても、ね、無駄ですけど。
無駄ですか。
ラップが値上がり、うん、
はい、値上がり、
いろんなものが値上げするみたいですね。
うん、
はい、
そうですよ。うん、まあね、まあ僕らにはやっぱりね、滋賀県の人はやっぱり車社会ですからね、
はいはい、
ガソリンがね、150円とかね、うん、はい、なってますからね。
ああ、そうですよ。
本当に。僕いつもね、ちょっとしか入れないタイプなんですよ。2000円ぐらいちょろちょろっと毎回入れるんですけど、ね。
満タンにしない、ね、
満タンにしないタイプ
なんです。なんでなんですか、
それ。F1 の車って知ってる？満タンにしないんだよ。
腹8分目とか。
ぐらいに、そうそう。軽い面にしておいた方が燃費がいいのでとかね。
あ、そうなんですか。
あ、そうだよ、もともと。
あ、満タンにする方が
満タンにすると、人が乗ってるぐらいの、うん、重さになるじゃないですか、
元々。はいはいはい、うん。
だからその分燃費が悪いんですね。
ああ、そういうことなんですか。
うん。だから半分ぐらいにしとくと、ね、多少いいわけですよ。まあ気持ちですけど。
はい、なるほど、ね。
うん。
じゃあちょっと工夫してね。
工夫してね、これから。
家計のね。
本当に、2000円でね、入れたらね、14リッターぐらいかな。うん、前は20リッターぐらい入ったのよね。
そうですね、今だいたいリッター140何円から150円ですか。
う、うんうん、入らへんからね。もうだいたい1週間それでいけるのが最近足らなくなってくるっていう感じで、もう直撃ですよ。
直撃ですよね。だけどね、うん、本当にもういろんなもん、マヨネーズかなんかも値上がりするんじゃなかったでしたっけ。
あ、ね、まあ、油関係というか、ね、コーンやね、多分、
う
ん、
そういうことでしょうね。
うん、ブラザーコーンやないよ。
そんなこと誰も言うてないですからね。まあまあ、ここはもうあなたの番組ですから ね、はい、うん、ね、それも好きなこと言っていただいていいんですけどね。しかしそれにしてもあれですね、うんうん、こっちの席いいですね。
気楽やろ。まあカフがあろうとなかろうと、
こっちの席いいですね。
まあね、まあ、
普段は逆で、ね、うん、や
っておくしてるんです
もんね。
うん、
今一からの勝手にされました
ね。
今日いきなりのっけからね。
のっけからですよ。
花粉も上げずにね。
そう。のた打ち回ってます。あれとか。
もうぜひともね、徒歩さんそこから映していただきたいなと思いますけれども。
あれ、あのままでよろしいですか。
いや、もちろん、もちろん。
しなくて、
焦ってる姿も全て。
あら、
ね。
まあま
あ、ね、こちらの方ね。まあ、あれですよ、選手も言ってましたけどね。うん、今これを見てらっしゃる方は、はい、日曜日の世界におられる方です、ね、
そうですよ、
火曜日からの世界、
うん、もう僕なんかライブが終わった後ですからね。
そうですね、
ヘベレ系の次の日ですよ。
もう自分にお疲れ様と言ったらいいんじゃないですか。
そう、頑張ったねという感じでね。そんな日々ですよ。
なるほど、
ね、そうしてるとね、だから僕考えてみると、ね、その次の日中もね、またライブですよ。
あ、じゃあここで皆さんに、
12月9日、はい、ハックルベリー、片田ハックルベリー、
片田ハックルベリー、
ね、この時はですね、今一からトリオで、チキンソウル、中井民夫と水谷マーキーで、トリオで、はい、お送りしますっていうのがね、昨日決まりました。
あ、そうなんですね、
やっとドラマ決まりました。
あ、なるほどね。
まあ、いつも綱渡りなんですがね、
はいはいはい、
このライブも結構面白いと思います。東京から高田英二さんという、方がいらっしゃいますので、その人とちょっとセッションなんかをオーバー、させていただけると。実はね、この人、前にね、夏に来られたのかな、うん、ハックルベリーの15周年記念の時のライブに来られてて、はいはい、僕が勝手にね、お客で行った時に、はい、勝手にギターとアンプ持っていてね、
持ってたらしいですね、うん、客じゃないですよね、その時点でね、完全に出る気ですよね。そうそう、最初からね、あなた。
ほんでね、一声かけたら、いいよとか言う、
ね。それはいいよって言わざるを得んでしょう。アンプまで抱えてきてね、いや、そら困るよなんて言う、なかなかね、言えないですよ、ね、人として。
そうそう。ね、まあ、心よく引き受けていただいて、ね。
心よくかどうかわからないと思いますよ。
どんな馬の骨かわからへん人間をね、ステージ上げてね、とりあえず A のブルースで行こうか、みたいな感じで。
普通考えてね、客席にいてね、自分がライブしてるときね、わざわざギター持ってね、来た
やつを。
そうでしょ。
無限にね、
想像してみてくださいよ。ね、ね、それをまたね、ステージに上げたわけですから。
ね、
ね、ね、もう、なるほど。12月9日。
12月9日。
はい。
はい、やってます、
ね。こちらの方も皆さんね。
ぜひとも。
そうですね。この放送の時にはもう12月1日のライブ終わってますからね。
終わってますから
ね。9日の方をね、うん。そしてまあその後にはね、はい、まあこれからもう12月に入るとバンバン、もうそればっかり言いますけど、
はい、
もう大人の日、私
プレゼンツ。大人げない大人の日
です。そうそう、私プレゼンツでございましてね、はい、12月29日に、はい、片田ハックルベリーの、ね、
片田ハックルベリー、
もうこちらももうクールサイトじゃないですね。うん、ごめんなさいね。
その時はラクダですね。
ラクダですね。
あやちゃんがね。
ラクダのお二人、
はい、
そして、マーマのお
二人。マーマの二人、
ね。もうこの時点でまず素敵な、はい、な感じじゃないですか、ね、
はい、
そしてそこにロッケンロー
な川口武夫さんが
出てきて、さらにやかましい今市からが出てきてですね、
そうそう、今ちょっとね、でも交渉しようかなと思ってますよ、はい、ちょっとまたエレガントなやつ
を。ああ、そうですか、ね、孤独なこと考えて
る、ね、孤独なこと考え
なるほど。
でも嬉しいやろその方
が。まあまあそれはそうですけどね。それで最後に私、はい、アナログボックスで、はい、出てきてね、
締めさせていただきますと。
もう最後はもうね、この1年のね、
何が手にや、
ワンやかわからへんような状態をね、はい、作らさせていただいて、もう楽しい日に ねライブでさせていただきたいと思います、ね、
そのままお正月に突入と。
はい、そうですね、はい、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います、ね、こちら生放送の方もまたぜひ皆さん聞いてくださいね。
そうですね、
はい、
う
ん、というわけでね、今日もいまいちからの
勝手にされました、はい、お相手ははじめと、はい、今井チカラでした。どうも、はい、ありがとう。さよなら。
さよなら。
シャイ、シャイなら。
林もあるでよ。海やでいかん。